ーション上がるな。いやー、このね、かつお節石川なんですけども、藤沢のねサッカー専門ラジオ番組やってるんですね。ロードトゥーワールドカップトロフィーでございます。いや、今週もお願いします。あのね、この番組、藤沢のねサッカーチームエブリサー藤沢ユナイテッドの番組でございまして、まあ、チームのね特色、チームカラーとか、まあ、魅力、選手やスタッフの皆さんをね紹介したり、公式戦のね勝敗だったとか、あんなことあった、こんなことあったを、まあ、お話ししていきたいなと思っております。まあ、2050年までのねワールドカップ優勝を抱えている日本サッカー協会の目標に合わせて、まあ、こちらエブリスタフィザユナイテッドも上昇していこうということなので、さまざまなサッカーのことを30分お送りしていきます。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。 0466-25-5386 西尾建設。
いや、あのね、本当深夜ラジオのラフな感じで入りたいっていうね感じでやっちゃったんですけども、
そういうことだった
ね。はい、いきなり名前を言わずにラフに入るっていうのはちょっとね、いきなりちょっとラフプレーだったかな。よろしくお願いします。
しし
はい、今回ねお話しいただいてるのエビス、ブリサ藤沢ユナイテッドの広報のアナミンさん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、普段はね、桜井さんもね一緒にお送りしているんですけども、ゲストの方、来ていただいております。エブリサ藤沢ユナイテッドナンバー41でございます、岸選手、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。いや、岸さん、はい、まずはですね、この前の、試合、フィフティクラブさんとの試合、はい、勝利おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
勝ちましたね。1-0、僕も見に行ったんですけども、ね、なんとフィフティクラブさんにはね、うん、あの勝ったことがなかったっていう話を。
そうですね、1回もない、
ね、1回もない、はい、でない中、まあ、こうやって公式戦の、しかも開幕戦って一番大事なところで勝つ、うん、いや、もうチームの雰囲気どうだったんですか。その始まる前はどんな感じだったんですか。
始まる前は、はい、特には自分的にはなかったですけど、まあチーム全体的には勝つぞっていう意識は高かったのかなと思います。
じゃあ終わった後、勝った後ですよ。
勝った後はちょっと怪我人とか、
あ、確かにね、
結構増えて
ありましたね。2名かな。
そうですね、まあ、そこまだ弱いなって思うところがありますね。
あれ福原さん、ヘディングの競り合いで口、ね、切っちゃってましたしね。
脳震盪です、
ね、あ、もう結構ハートでしたもんね。
結構激しかったですね。
いや、ただ勝ってね、まあ、その後も皆さんでなんか集合写真とか撮ったりしたじゃないですか。ああいうことって普段あるんですか、そのサポーターの皆さんとかチーム。
初めてじゃないですかね。うん、
あ、そう、シーズン終わってからとかね、優勝して時とかはやりましたけど、
はい、
普段の試合はあんまり、ね、ないやらないかもしれないですね。
あ、なんかその撮った瞬間に、うん、なんかでちょっとフィフティクラスさんも強豪って来たんで、うんうん、でみんなで写真撮ったじゃないですか。あれ、なんかこれスラムダンクのあのね、三能戦後かなみたいな感じになっちゃって、あれ大丈夫か大丈夫かってちょっと不安になったんですよ。
一戦目からね。
一戦目からあれ三能戦。
いや、だけどそれだけ、まあ、やっぱ大事な試合だったんでしょうね。
でね、僕その初回放送の時にね、あの岸さんが10番だったんだけど、まあ、ちょっと41番になったみたいな、うんうんうん、
ね、
なんでだろうねみたいなこと言ったら、うんうん、ちょっとあのメンタル的な気持ちがちょっとあれでみたいなこと、桜井さんからちょっとお話を聞いたんですけども、いや、実際はどんな感じなんですか。
いや、もう本当にその通り、
その通りかい。
その
通りかい。
もうね、そんな何も気にすることないレベルですように見えますけどね、外から見てると。
本当に僕思ったんですよ、ヒッサうまっと思って、
ね、
あれもう本当にサポーターというかね、外野からもうわーわー言わせてもらっちゃうと、うん、わっ、岸さんもっとボール触ってもらいたいってめっちゃ思ったんですよ。
なんであんな冷静でいられるのかなってね、本当に不思議
です。すごいですよね、
すごいです。
で、まあ、ゴールはね、佐藤さんがね、うん、まあ、ミドルシュートを決めてというところだったんですけども、佐藤さんも結構ね、まあ、年齢としたら37
ぐらいいってますよね多分、はい、
だから、中盤で言うと、じゃあ佐藤さんと岸さんが並ぶ感じになるんですか。
そうですね、前半は僕が1個前でトップ下で、
はい、
8番の選手が高橋選手がボランチやってて、2ボラに1トップ下っていう形だったんですけど、
はいはいはい、
その8番の選手が怪我しちゃったんで、僕が降りてボランチ2ボラにして、2センターフォワードにしてっていう形に変えました。
あ、すごい。だって岸さんは今おいくつですか。
僕今26です。
26ですよね。で、まあ、佐藤さんはまあ30が、まあ、ベテランのね、
はい、
ね、選手でございますけど、やっぱこの辺何か教えてもらったりとか、なんか話とかってどういったコミュニケーションが試合中にあったりするんですか。
試合中は普通に話、特にはあんまりこうした方がいいとかは聞きますけど、はい、まあ、私生活がずっとタメ口なんで、
はいはいはい、
まあ、あんまりそこのあれはないですね。
その先輩後
輩、先輩後輩はないです、
うんうんうん、あ、そうなんですか。先輩後輩に一番厳しい人って誰ですか。
いや、いないんじゃないですか。
いない、やりやすい。
いや、本当そうなんですよ。
これはやりやすい。
そうなんですね。
やっぱあれかな、だから高校の、まあ、僕が、まあ、それこそ僕佐藤さんと、まあ、同年代といいますか、僕36なんで、その部活で言ったら1年の時の高校3年生なんて喋れないんですよ、もう怖くて。
確かにそうですね。
やっぱそれってあのフロンターレのそういうクラブの、
うん、ユース
とかそういう、ね、あるんですかね、その環境とかって。
いや、でもどうですかね、ユース時代は怖かった、
ね、あ、やっぱ怖かった
ですね。大学も怖かったですね。
大学めちゃくちゃ怖そうなイメージある。
本当に
絶対やばい。
じゃあもうまさにエブリサフサユナイテッドのそういうがそういう空気
という、そうですね、
チームカラーだと思いますかね。うわ、いいっすね。
これはちょっと本当現場レベルのね、なかなか聞けないお話ですよね。
いや、そうなんですよ。で、僕ね、もう一個気になったのが、あの後半ファイバックにするときに、斉藤寛平選手が入ったじゃないですか、
はい、
で、僕、まあ、サポーターがいらっしゃるところだから、まあ、僕なんかよりもずっとエブリサを見てる方々なんですけど、その、まあ、夫人といいますかね、その女性の方たちが、その寛平さんが着替えるときに、あ、また寛平ちゃん太ったみたいなこと言ってたんですよ。えと思って、で、まあ、僕知らなかったんで、
試合中ですよ、
ね、試合中着替えてるベンチのところの寛平さんが上着脱いだ時の、あのお腹の感じ見て、あれ寛平ちゃん太ったまたって気になったんですよ、まあ、太ったも気になった、うん、またも気になったんですよ。え、あの寛平さんそういうコンディション調整なんですか、基本的に。あの開幕は太ってから行くみたいな。
そうですね、まあ、誤差だと思います。
あ、誤差なんですね、はい。結構プロ野球選手とか開幕前とかに結構体作っててペナントレース長いんで、やっていくとどんどん絞れていっちゃうんで、結構
最初はこう
ちょっとっていう感じなんですけど、寛平さんもそのプロ野球仕様にしてるのかな。そんな試合ないけどな、野球ほど。でもそれが、まあ、そういう調整の仕方っていうか、普段がそういう感じなんですか。結構
そうですね、まあ、あんまりこだわりはないのかなとは思ってますけど、はいはいはい、見てる感じは。
じゃ結構好きなもん食べて
じゃないですか、ね。
でも跳ね返してましたからね。で、僕試合見てて、その江本選手のなんかファイターぶりというか、
はいはいはい、
めちゃめちゃせき止めてましたよね、相手の攻撃。
今年からキャプテンで、
はい、
やっぱ熱いものがあるんで。
いや、すごかったっす。で、だからすごいガチガチにその、ま、体張って守ってて、うわ、めっちゃファイトしてんなと思ったんですけど、どっちかって言ったらファイトしてる感をすごい出してたのは16番の久保選手。クリアしてる時にうわーってめっちゃ声出すんで俺やってろさっていう感じは、江本さんよりも俺もやってますっていうのをめっちゃ感じました。
ちょっとディスってます。
全然ディスってます。全然なわけないですもん。なんかすごい、なんかどっちかっていうと久保選手の方がどっちかって言ったら、まあ、なんですか、その役割的にはどうなんですか、うん、江本さんの方がなんか体で結構抑えてとか、
う
ん、
そうですね、
どっちかって言ったら16番の 久保さんが、うん、まあ、ちょっとカバーとかじゃないですけどそっちを担当してるのかなみたいなイメージがありまして、実際ディフェンスとかってどんな感じなんですか、役割的な。
役割はそうですね、まあ、もうおっしゃる通り、はい、榎の選手がもうがっつり行く感じで、
はい、
タックボ選手がまあ、なよなよやる感じです
か。あ、やっぱりなんかどっちかって言ったら、まあ、フィジカルテクニックとかあんま表現はしないですけど、どっちかフィジカル寄りなのがそのこの榎戸選手で、まあ、ちょっとなんか、まあ、フィードとかそういったところをなんか久保選手が やってそうな感覚だったんですけど、なるほどね。でまた飯田ね、飯田選手、まあ、飯田監督、うん、すごいですね、そのスピリッツというか。
いや、すごいですね。
めちゃくちゃ声出てて、でそのチームとしては、まあ、改めてなんですけど、なんかどういったスタイルというか、僕見た感じすげえ守備硬いなと思ったんですよ。組織だってというか、まあ、最後ハートの部分なのか分かんないですけど、なんか決まり事とかってあったりするんですか。
特に守備の決まり事とかはないですけど、まあ、攻撃に関してはやっぱしっかり相手見てサッカーしようっていう、
はいはいはい、
ことだと思うので、やっぱそこが体現できつつあるのかなと思ってます
ね。あ、なんか見てて50クラブさんの試合見てて、なんか、まあ、言ってピンチらしいピンチ多分 2、3回くらいしかなくて、なんかすごい、なんか桜井さんがいや今年いけると思うんすよねみたいなこと言ってたんですよ。いやマジで、え、今日めちゃくちゃ強豪的聞いてたんだよ、50クラブさんのこと、うんうんうん、いやめすごいゲームのイニシアチブ握ってる感じすごいなと思って、その時にやっぱりこれ優勝できるんじゃないかなって僕勝手に思っちゃいました。だから僕50クラブさんが頂点にいたんで、情報で言うと、うんうんうん、だから今後の、ね、試合がめちゃくちゃ楽しみなんですよね。ちなみに岸さんの、まあ、自己採点といいますか、なんかこう、まあ、点数でいうと何点ぐらいでしたか。大体サッカーでいうとね、まあ、10点満点でね、うんうん、
ああ10点満点で、はい、まあ、5点ぐらいじゃないですか、
ね、5点っすか。
いや、あの日体調めっちゃ崩してた、
ね、ああね、なんかそういう
で90分出たんで、
いやいや
しんどかったです。
いやメンタル弱い人90分出れないですよそれでも。
いやだからもう本当に試合始まる前にやばかった変えてくださいって、ずっと言ってて、まだいけるわって言ってたら90分、
あ、終わってたみたいな、
はい、
やっぱどうだったんですか、やっぱ途中きついわよりもなんかその試合に入ってたからもうあるアドレナリンというかある程度それで緩和されたとかあったんですか、それともやっぱ途中じゃきつい、もう帰りたい、
いやもう本当に前半15分ぐらいで帰りたいと思いました本当に本当に。
あ、マジっすか。いやそれは相当きつかったっすね。でいわゆる、右サイドか、前半で言うと結構右サイド側結構攻められてというか中心に結構攻防ありましたもんね。
はいはいはい、
ちょっと相手の25番だったっけかな、結構なんかフリーになってて、ま、なんか大丈夫かなみたいなシーンもあったりとかしたんですけど、そうなってくると守りで走るのめっちゃきついじゃないですか。だから多分それが落ち着いたのが前半の、まあ、それこそ15分じゃないですか、うん、それ以降だったと思うんで、うん、そこからかっつりなんかハマってて、うん、そして飯田選手やっぱキックの精度とかやっぱすごいですね。
すごいですね、本当にもうピタッてくる、
いやいやもう、
ね、優しいパスもあるし、
いやびっくりしました、やっぱり違うなというか、いやなんだったらなんかペナ近くで適当にファールもらって飯田選手が蹴って榎本選手とかがヘディングで決めたらいいんじゃないかなとかめちゃくちゃ思ってましたもん。いやだからすごい精度良かったなと思いました。いやじゃあ今回は5点ということで、次回は、鎌倉インターナショナル FC さんと当たるということですよね、うん、4月21日
そうです、ね、
10時50分キックオフ鳩サブレスタジアムというところで、対戦成績とかってあったりするんですか。
そうですね、去年か一昨年の一部入れ替え、一部昇格戦で負けた相手なので、うんうん、負け
ましたね。あ、そうなんですね、まあ、
で立ち上がりの時期も実はチームとしてもほぼ同時期、
はい、
我々エブリスター藤沢ユナイテッドも、まあ、2つのチームが合体したわけなんですけど、
はい、
その元あった3チームほぼ同時に立ち上がったんですよ、で、まあ、この番組の前身のロート FC にも、はい、代表含めて出てもらった経緯もあって、まあ、お隣の町でもあるじゃないですか。
そうですね、
だからやっぱここはね負けられないですよね。
絶対負けられないですね。じゃあ、まあ、 前回負けてるっていうことなので、まあ、言っちゃったらフィフティークラブさんの、うん、まあ、ちょっと、まあ、理論で言ったりすると、うん、まあ、負けできてるってことはじゃあ勝ちですね。次も
勝ちですよ、
ね、あ、よかった、キッさんも乗ってくれた、よかった、勝ちですねこれ完全に、
うん、
相手どんなスタイルなんですかね。
ちょっとねやっぱ年々ね変わるんだよ、ちょっと僕もあんまりあれですけど、ただ、はいはい、サポーター多いですよ。
あ、サポーター多いんですか、
うん、で彼らの自分のスタジアムなんで、ホームですからね。
なる、いや、サポーターの力結構あるよな。だってそれこそ品川 CC さん、え、なんかチアリーダー、チアリーディングみたいにいましたね。
いましたね。
あ、そっか、始まる前にね、
僕前に、
だから なんだろう、まあ、僕別に何にも否定も肯定もしないんですけど、ちょっと浮いちゃわないかって思いましたけどね。
あ、チア、
ちょ、なんか
本当ですか、なんか欲しかったですけどね。
いやいや、それはね、選手としては多分、
あ、じゃあね、何人かいるんでちょっと頑張りますよ。
いや、ちょ、お願いします
ね。うるさうるさになってとチアリーディングチーム、
はい、
あ、いいかもしれない、ちょっと相談して
みて。そうか、なんかそれで、うんうん、なんか何人かそのやっぱ逆になんて、すごすぎてのパターンあるじゃないですか、うん、その牧野さんいるし、チアもいるし、
確かに確かに、
そのなんかき、なんかな、な、なんていうの、キャパって言ったらいいのか、なんかそのすごさがちょっと3ランクぐらい上だったんで、ちょっと浮いちゃってたみたいな、あるあるじゃないですか、だいたいこれぐらいだよなっていうのが、うん、ね、あの雰囲気、
うんうん、
であったらすっげー、めちゃくちゃ、でもやっぱゲームとかを見てて、いや、レベル高えと思って、うん、やっぱ全然これどこが行ってもおかしくないなみたいな、上の方、
うんうん、
なんでゲームとしてもすごい楽しかったですね、見てて。なのでね、まあ、ここから、まあ、エブリサフィサユナイテッドをね、まあ、中盤の、まあ、軸としてね、まあ、岸さんは本当引っ張っていただきたいなと思うんですけども、まあ、皆さんね、初めてね、あの聞く方もねいるとは思うんで、岸さんのちょっと紹介をしますと、岸さんは、川崎生まれですか、そもそも。
一応川崎生まれですね。
川崎生まれ でいわゆるあのフロンターレのジュニアユースか、ユースに、
ジュニアから小学3年生から入ってます。
小学3年生から入って
で、ユースまで、
ユースまで、
高校3年生までや
って。ああ、なるほど。で、同級生にあの三笘薫選手がいてみたいな感じだったんですよね、
はい、
で、僕あれなんですよね、そのユースに入るめちゃくちゃ狭い門突破してるんですよね、
はい、
え、何人中何人入ったんですか、あれ。
あれ何人ぐらいでしたっけ、200人中3人とか、
200人中3人
多分ぐらいいたと思うんですけど、
そこに三笘選手と岸選手と、
あともう一人、
もう一人の方に何されて
るんですか、今何してるんですかね、なんか結婚するとは聞いてますけど。
ああおめでとうございます、コングラチュレーションです結婚するのはおめでとうございますですよ、
出たい、
すごい、なんかどんなのかね、まあ、練習とかってやっぱきつかったりするんですか、そのユース時代というか、そのフロンターレですか、その、まあ、小学校の頃からとか、どんなことやってきたんですか。
小学校時代本当きつかったですね、本当に。
もう小学校の時きついってあんま聞かないんですけどね。
いや、本当頭が疲れるっていうか、
頭が疲れる、
そうなんですよ、
聞いたことない、
体よりも
サッカーやってて頭疲れる聞いたことない、
本当に
どんなことやったんですか、頭疲れるって。
も
う
パス&コントロールでもピッて止められて、はい、なんでそこに止めたのって聞かれるんですよ、そしたらこことここに出そうとしたっていう意見を監督にぶつけないといけないんで、
はい、
逆に意見をもう普通にタメ口でもいいんでぶつければ相手か監督もしっかり対話してくれるんですけど、
結構じゃあ感覚派の選手めっちゃ苦労しそう
ですね。そうですね、
言語化というか、
そうです。
うわ、そんな、それを小学何年生からですか。
小学多分、まあ、4年ぐらいからもうやってると思いますね。
4年
うーん、
え、宿題もやらなきゃいけないのに、なんかそういうこともやんなきゃいけないですか。
そうです、なんで宿題はやらずに、はい、そっちをやってました。
あ、それはそれでどうかな親子さん聞いたら大丈夫かって多分なっちゃうかもしれないけど。あ、そうなんですね。
頭が疲れる、すごいな。
練習とかって週で何回あったんですか。
週で
小学校
の時は火水金土日なんで4日後、
火水金がまあ大体普通にトレーニングですよね、
はい、
で土日大体試合とかトレーニングマッチとかですよね、はい、じゃあ週5、 それはじゃあ送り迎えとかは、
あ、なんでそれも小学3年生から送り迎え禁止で、あ、電車で自分で調べて移動しろっていう。
すげえ、
どんな場所でもみたいな。
すげえ、いやでも子供心配になるけど、でも小3からそうだったんですね。
そう
です。調べてっていうのは、まあ、スマホかなんか携帯か、
なんで携帯もあんまりその当時はガラケーみたいな感じだったので、まずパソコンで前日調べて、まあ、近くの駅の友達もその この時間で行くよって
集まろうぜみたいな。へえ、すごい。いや、なんか田舎とかだったらなんかワンチャンそういうのがあるんですけど、なんか普通に、うん、なんか安全の面でちょっと心配、うん、親目線ですけどもすごい心配になっちゃうんですが、そんなことやってたんですね。
そうです
ね。
やっぱプレイにつながっていくんでしょうね、おそらく。その場その場で考えて、
はい、
やっていく、言われたことをやるんじゃなくて自分で考えていくってことなんですかね、はい、やっぱり。そうですね、すごいな、フロンターレ。
いや多分そう考えてたんです。その場の多分2手1手先ぐらいまで考えて多分やってますよね、きっと。
そうなんです。その感じだと考えて行動しろっていうのが、
すごいわ。じゃあ小学校の、まあ、その時なんか小学校タイトル的なことってあったりしたんですか？なんか
小学校は8人制と9人制の全国大会は全部優勝して、で県大会も夏と冬はあると思うんですけど両方優勝して、
はい、
11人制の全国大会だけベスト4で終わりました
すごいですね。優勝しない方がおかしいみたいな感じですね。
そうですね、当時はもう本当にそうです。
それは学年ごとのチームなんですか？
そうですね、小学6年生の大会の時に全部タイトルはほぼ取って、
全部取った、ちなみにそのフロンターレのユースの方々っていうか、そのジュニアユース何名ぐらいいたんですか、全員で？
小学生は1学年14、5人いたんじゃないかなと思います。
というのとやっぱその定員数が決まっててみたいな。
そうですね。
でやっぱりなんか結構海外とかだとそのクラブとか入ってて、うん、そのちっちゃい子とかある程度その全試合の 40% 絶対出ますみたいな、そういうお話があるみたいなんですけど、そのやっぱ出られない子っていうのはあんまいなかったって感じですか、フロンターレは。選ばれてたら、
いやもう本当に厳しかったんで出れない選手は出れない。
あ、やっぱ出れない、はい、その人数少ない中でも出れない人はやっぱ出れないんですね、はい、厳しい。
その学年をまたぐとか上に行くとかそういうのないですか？
いや、
中学生代ぐらい
は、三笘薫は小5の時に小6の大会とか行ったりとか、
うん、はいはいはい、
してたっすね。
クラブっぽい。なんか学校とかだとね、その小学5年生のカテゴリーっていうのがありましたけど、やっぱ飛び級みたいなのあったんすね。中学とかってどうなったんですか？
中学はもうやっぱグレールというか、
はいはい、
ちょっとやんちゃな時期に入るので、
あ、めっちゃグレます、はい。
そうなんですよ。なんでもう練習上から覗いてきついの終わったら入るみたいな。
あ、いました、
三井くん。
三井くんとかですね。うち の中学校も死ぬほど荒れてて、僕部長で頑張ってたんですけど、市内で対戦してくる中学なかったんですよ。
ああ、やりたくない、
荒れまくってて、はい、で裾野市ってとこで試合して、土砂降りの雨なかったんですけど、すごいヤンキーのやつが試合ちょっと、ま、うん、競ってたんですよ。でやっぱ勝ちたい勝ちたいんですね、ヤンキー、うんうんうん、最終的に何したかというと、競り合いの時に背負い投げしました、相手の選手はい、一発レッドです
、はい、試合結果は、
試合結果はその PK で負けて、まあ、
おでそこまでいったんですね、
はい、でその時ゴールキーパーはすごい真面目なやつだったんですよ。だけどそのヤンキーの背負い投げに そこなんかそこ発されたのか分かんないですけど、最後審判に文句言って試合の後にレッドカードもらってましたお前どうしたって言いましたけどね、
2枚
お前そんなタイプじゃないじゃんって言って、何言ってんのっていういやー、グレるんですよね、中学の時。で中学の時にやっぱちょっとあれですか、サッカー その関わり方ってのは小学の時ちょっと変わったって感じですか？
そうですね、まあ、小学校の反動もあったと思うんですけど、はい、まあ楽になれると思いました。
あ、そうなんですか。じゃあ中学の時はそのサッカーのどうだったんですか、成績というか、なんですか、どういう。
個人的にはすごい良かったと思うんですよ。
天才タイプだ、いるんすよ、なんかいるんす真面目じゃないのにめっちゃうまいやついるんすよね。いや、それ岸さんか。ああ、それ中学を終えて、じゃあその進学とか進路とかどうなんですか、その。
なんでユースに上がるって昇格をもらった時は、はい、もう受験しなきゃいけないんで、
はい、
勉強期間みたいな感
じで、はいはいはい、
自分で高校選んで勉強するっていう
期間。そうか、
入る高校と、まあ、ユースはまた別、
別なんですね。
それ無事にクリアしたんですか。
はい、そうですね。
ですか、スポーツ推薦的なやつですか。
あ、全然違います。本当に
ちゃんとガリ、はい、ね、勉強してガリガリガリ勉強して入った
共通テストですね当時。
あ、なるほど。で高校入って、高校の時はその中学の感じそのままいたんですか、それでもやっぱちょっと変わんなきゃみたいなあったんですか。
いや全然もう僕はもうなんでもサッカーへのモチベーションほぼなく、
はいはい、
のらりくらりやってましたね中高。
へえ、
そうなんですね。でエブリサね、
そうなんですよ。
なんでって言ったらエブリサに失礼ですけど、
いやいや本当それ聞きたいところです。
あ、アナミさんが、はい、なんですか。いや、
たまたま去年まで在籍してた中山選手っていうか、はい、がいたんですけど、はい、と同じ職場 で、そこ辞めるときにじゃあちょっとうちでやってちょっとやろうよって言われて、
はい、
やってまあ入るかみたいな感じでした、
ね。その時は違うチームにいたんです
か。あ、もう全くもうサッカー辞めようと思ってたんで。
ああ、へえ。じゃあ多分岸さんの性格じゃないと多分入ってくれなかったですね。岸さんじゃないと多分入ってくれなかったです、
ね、確かに
今のなんか軽くいるちょっとね、うん、サッカー人生軽く聞きましたけど、岸さんのそのなんかラフなというか、
ね、感じ、確かにそれがね、はい、いいのかもしれないですが、岸さんがまた小学校時代ぐらいの熱い、気持ちでなった時にはまたチームもぐっと上に上がるような気がしますけども。
いやー、ラミさんそのプレッシャー与えない方がいいですラミさんそのプレッシャー与えないで気楽に行きましょう。
聞こえてますか。まあでももうね見たいなって思いますよね。
いや多分飯田監督いるんで、
あ、
はい、なんか飯田監督めちゃくちゃ熱い感じじゃないですか。いやだから多分
バランス的には、
はい、なんか勝手に多分そうなると思います。いい感じに、
あ、そういうことね、
なると思います。あ、そういう流れがあったんですね。で実際どうですか、そのエブリーサーフィサーユナイテッドでプレーしてやっぱ楽しいとかやりがいあるなとかそういうの感じたりしますか。まあ、そういう風に言わないとねダメな雰囲気は今ありますけども、聞いときたいです、
まあ、楽しさはありますけどやりがいとかは特に感じてはないですけど、メンバーが楽しくて、選手がみんないい人ばっかりなので、まあ、そこでやれてる環境は嬉しいなと思います。
じゃあまあこのチームで1試合して勝てたら楽しいよねって感じ。
そうですね。
じゃあそれ1試合してやってたら結果的になんか上に行けちゃうかもね、みたいなところですよね。なのでじゃあ岸さん的にはなんかじゃあなんか結構ひりつくとかっていうのはそれはそれでやっぱ楽しかったりします。
相手が強い方が楽しい。
あ、じゃあもう結果的にじゃあ向いてますね、やっぱサッカー選手っすわ。
いやいやいやい
や、やっぱ勝負ごと勝ってなんぼっすもんね。
いや、そうなんですよ。負けるのは嫌なんですけど、
そうなんす、
その勝つために努力するのは嫌なんですよ。
いやいや、わかります。楽して勝ちたいっすよ、ね。
そう
っす。わかる。
素直。
わかるって、いや、アリネタとかでやっぱ芸人やっぱ受けたいっすもん、軽く。新ネタとかじゃなくて。いやー、もう話は尽きないですけども、そろそろね、お時間が来ると。いうことなんですよ。ちょっと、え、キーさんちょっとまた来てくださいよ。
あ、ぜひぜひ、ぜひ
ちょっと喋る時間、ちょっと30分短いな。
短いですね、
すぐ
あっという間でした、
はい、すぐ1分です出ちゃったんで。はい、というね、まあ、改めてですけども、このエブリサ藤沢ユナイテッド、もう日曜日ですよ、4月21日10時50分から鎌倉インターナショナル FC さんと対戦します。連勝をかけた戦いなのでね、アットマーク、こちらですね、ハトサブレスタジアムでありますので、ぜひ皆さん応援しに来てください。